株主平等原則の問題で、まずはですね、次のような定款変更が許されるかどうかと。で、小問1は、これは株主平等原則とは関係がないですね。で、定款で定めることで株主総会の承認を必要とすることはまさにできます。ちょっと大統領承認機関にするかどうかっていうのは、ね、ちょっと議論がありますけれども、まさにですね、本件は、この139条1項ただし書きから認められる事案というふうに見てもらっていいと思いますね。小問1は問題なしということです。で、次に小問2見ていきましょう。1万株以上の株式の所有者は自社の製品を定価の4割引きで購入することができるということですね。で、まあ、これはね、ものにもよるのかなと思いますけれども、まあ、1万株以上っていうことで、まあ、比較的、まあ、もちろんね、その株式の単位にもよるでしょうけども、まあ、大株主って見ていいのかなと思うんですね。ただし、4割引きなので、かなり安いかなと思います。なので、優待の程度は軽微とは言えないという言い方もできるかなと思いますね。まあ、これだけだと、何とも判断しようがないのかなって気もするけどね。次に、平成24年度以降に発行する株式に対して行う常勤配当は、それ前に発行した株式に対して行う常勤配当の、まあ、2分の1だということになります。で、これについてはですね、どういう問題になるのかということなんですけれども、まず、どう種類株式なのかどうなのかっていうのがですね、はっきりとわからないですね。どういう種類の株式を発行しているのか、この問題ではわからないんで、なので、まあ、分けて考えればいいかなと思います。で、同一種類の株式であれば、一定の時期の前後で株主ごとに取り扱いを変えるってことはもちろんこれは許されません。で、ただね、ちょっと一個気をつけなきゃいけないのは、これが取締役設置会社だっていうだけでですね、非公開会社なのかどうなのかがわからないんですね。なので、非公開会社は株主総会の特殊決議要求されますけれども、株主ごとに取り扱いを変えるってことはできますから、まあ、その関係でですね、まあ、非公開会社だったら、もしかしたらこれ適法というね、見る余地はあるのかなと思います。まあ、ちょっとわからないんですけどね、本件ではね。で、それからですね、種類株を発行している場合です。で、この場合はまあ問題ないでしょうね。この場合は全く問題ないでしょう。だからちょっとね、場合分けがいくつか入るかなと思います。非公開会社なのかどうなのか、それから種類株を発行するのかどうなのかっていうね、そういったあたりでちょっとね、場合分けが入るかなというところはありますね。じゃあちょっと回答例見ていきましょう。で、まず変更点の1ですけれども、これはまあ条文がありますよね。139条1項ただし書きっていう条文がありますから、まあ全く問題ないんだろうなと思います。ただ、例えば、ね、さっき言ったように代表取締役に、代表取締役を承認機関にするかどうすることについてはちょっと争いがあったりしますので、なので、まあ、これについてですね、どうなのかっていうのは一応その強行法規違反かどうかという点でか、検討した方がいいのかなと思いますね。で、株主総会であれば、まさに合理的かなと。だから本来だったら株主総会で決めるべきところですからね。ただその取締役会に、その権限を委譲したというのは、それは取締役会のその迅速性であったりとか専門性であったりとか、そういったところを重視したわけですよね。だとすれば、株主総会もともとね、持ってる権限を戻すって感じになりますので、全然不合理じゃないと思いますね。はい。で、ただですね、その定款変更するときにね、その特殊決議がね、必要になるよっていうことは、書いておかなければいけないですね、これね。いいですかね。で、それからですね、ちなみにこの定款変更が必要だっていうのはね、その特殊決議でも種類があるんでね、なのでそこはちょっと気をつけておかなきゃいけないですけどね。309条の、3項を見てください。特殊決議って2種類あるんだよって話ね。まあ、総抗議とか言ってるかなと思うんだけど、ちょっと復習しておくといいかなと思いますね。めちゃくちゃ細かい話だけどね。3項は、要するにですね、これはその譲渡制限をね、設ける場合ですよね。譲渡制限を設ける場合です。で、4項はですね、さっき言った109条の、その2項ですね、その株主ごとの取り扱い、変えるっていう、そういう場合の条文になりますので、まあ、なのでですね、その3項、4項ね、ちょっと違うんで、そこは押さえておくといいかなと思います。話を戻しましょう。変更点2ですね。で、ここは株主平等原則に反するんじゃないかということで、で、株主平等原則に反するかどうかの基準を書いてもらうことになります。で、一応その前提問題として、株主平等原則に全く違反しないんだと、形式的にも違反しないんだっていう見解もありますね。で、その見解は取らないんだっていうのを一応ここに書いておきました。形式的にも株主平等原則に違反しませんと。で、次に問題になるのが、じゃあ実質的に見て株主平等原則に違反するかどうかということですね。で、実質的に見ても株主平等原則に、まあ、あ、そうか、今回は違反するというふうにしたんですね。 で、優待の合理的必要があって、その程度は軽微であればいいっていうんだけど、今回は程度は軽微じゃないよねというふうにしました。まあ一応ただね、1万株以上の株主、というふうにありますから、ね、それなりに大株主にまあ限定しているということはね、まあ触れとくといいのかなと思いますけどね。ただ、いくら大株主でもさすがにやりすぎなのかなとは思います。で、次に、変更点の、3ですね。で、変更点の3は、まずですね、同一種類の株式だったら、これ全然問題外と。ただし、非公開会社は、これは種類株っていうね、ものを、まあ、実際、発行した、定款に定めた後は種類株になるんだけど、まあ、種類株を発行するっていうんじゃなくて、定款を定めて調整するってことなんだよね。109条の2項ですね。これもちょっと条文見とくといいかなと思います。109条の2項で、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款に定めることができると。で、それを定めた場合には異なる種類の株式を見なすってことなんでね。まあ、だから種類株そのものじゃないんですけど、扱いはね、種類株と同じようになりますね。で、この場合はさっき見た309条4項の特殊決議が必要になります。で、その上で、次に常勤配当について他の種類の株式よりも劣後的な地位が与えられる株式を発行することも可能だと。いいですかね。まあ、それもちょっと一言触れとけばいいかなと。で、ちなみにですね、平成26年度以降に発行する株式に対して行われる常勤配当が2分の1になっているという必要があるので、なので、それまで発行させた株式は発行されないようにしなきゃいけないから、その点の、ね、手当も必要になりますね。はい。